小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週もこの方にお話を伺います。学習院大学法学部政治学科特別客員教授、モハメド・オマル・アブディンさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アブディンさんは1978年スーダンの首都ハルツームに生まれました。生まれた時から弱視で、12歳の時に失明、その後19歳の時に鍼灸留学、これは針と灸の留学ですね、をきっかけに来日されて、以後日本で生活をされております。先週までは祖国スーダンのお話ということで、来日のきっかけについて伺いましたけれども、今日は来日後のお話について、日本に来てからということで、最初の進学先、これも進学されたんですが、福井県立盲学校、
そうです、
ここで3年間針と灸について学んだということですが、これ最初大変だったでしょ。福井というところもね、そうだし。
そうですね、大変だったのも、あるいはその福井で良かったという面もありますね。
あ、そうですか。
はい、まあ、というのも、日本に行った当初ですね、1月だったんです、98年ですね、の1月だったんです。もう2週間後にも受験しなきゃいけなかったですね。で、いろんな学校を受験した。
そんなに間隔短かったんですか。
はい、で、他の国から来てる人たちは大体3年間日本語を勉強したり、ブラジルの系人だったりとかしてましたので、結構日本に降り立った瞬間に関西弁喋ってた日系人もいたりするわけですから、自分だけはちょっと間違いな感じはあったんですね、やっぱり。だけどやっぱり当然ながら日本語できない人には東洋医学を教えることはなかなか難しいですね。で、いろいろ落ちて、もう自分もすごい諦めていた3月末に福井県立盲学校の方から、このままだとね、国に返すのはかわいそうなので、とりあえず受け入れましょうということで、救いの手を差し伸べてくれたわけですね。
そうですか。
はい、もうありがたいこと、なので、まあ、福井に行ったのはすごく、もう4月にしてもなんかすごい寒くてですね、あとせっかくいわゆるなんちゃって標準語、日常会話ができるようになってきたのにですね、2ヶ月でね、福井に行ったらまたそれは全くですね、違う国に騙されて飛ばされたのかなと思うぐらいに言葉が違うわけですね。イントネーションとかね、言葉の使い方とかね、でやっぱりまた分からない。で、福井弁だけじゃなくて、またその教室に行けば福井弁で東洋医学の授業を受けるわけですから、二重に難しいわけですね。
そうですね、まずその講義を受ける内容だって難しいし、
そうですね、それはまた福井弁ですね。
福井弁っていうのまた難しいし、
だから最初は本当に接続詞とかしか分からなかったです、授業の時はね。
あ、そうですか。
そうなんです。しかしとかそれからとかね、とか、はい、だから接続詞をたくさん使う先生の授業好きだったんですね。もっとたくさん知ってるみたいな、こう錯覚になるんですね。でも良かったのはですね、福井環境が良かったんです。まず外国人にほとんど会うことはなかったんです、福井ではね。だからたっぷり日本語の環境に、まあ入ったと。あともう一つは、学校はものすごい、私のためにものすごい体制を作ってくれたんですね。復習だったり予習だったり先生方もやってくれましたし、僕はイスラム教徒なので豚肉は食べれないですね。
あ、そうですね。
そのために調理の方も気遣ってですね、豚肉が出る日は違うものを出してもらったりとか、利用の、仲間もものすごい一生懸命ですね、私のわからない言葉を教えてくれたりとかね。で、あとホームステイが大きかったですね。
あ、ホームステイされてたんですね。
そうです。週末はホームステイに行ってました。利用が閉まってたので、でホームステイ2つあって、1つは荒川さんという方、盲学校の職員の
荒川さん、
そこは自分に年齢の近い男の子ですね、2人いた ので一緒にいろいろ話したりとかね、もうできましたし、もう一つはですね、あの70歳ぐらい あのご夫婦の方のところにも行って、いろんなまた日本の昔の話とか、もできましたので、まあ恵まれてましたね。
そうですね、はい、あったかい家庭ばっかりですね。
そうです、はい、学校もあったかかったし、対応もすごい良かったし、はい、あとはですねやっぱり日本語は大変だった、はい、しかし僕はスーダンにいた時に勉強したくても読み手がいないとね勉強できなかったんですね、で日本に来てですね点字も学べて、で教科書は全部点字で配布されたり、あるいはその学校の勉強以外のね文学だったりとかそういったものを日本点字図書館に毎週電話してですね、あの昔はテープだったんですけども、あのこの本お願いしますとか言って送ってもらってたんですね。だから昔は本当にいろんな本読みたかったのに、なんか読み手がいると最低限優先順位の高い学校の勉強しかできなかったので、日本に来てですね、学校の勉強だけじゃなくてこういった本を読んだりとか文学を聞いたりとかね、すごい充実していました。あとは自分が好きな時に勉強できると、要は夜中起きても展示の本があるのでね、布団の中でもこの展示が読めるから素晴らしいですね、だから皆さんは自由自由という言葉を使いますけど、こう自由になるということは初めて私は具体的にイメージを掴んだのは、この自分で好きな時に勉強できる本が読める時だったんですね。はい、最高ですね。
やっぱりアブディンさんはそのお勉強っていうかね、いろんな知識をその自分で得たかったっていう欲求がやっぱりある人なんでしょうね。
はい、はい、抑えられてたからだと思いますね。その欲求があって抑えられてたので、もともと見えてたらそのいっぱい勉強したかどうか分かりませんけど、あの欲求を抑えられたのでこうやっぱりこう出会ったというか、こういうところね、
漢字をねマスターする上で、なんか親父ギャングが役に立ったって
、ああものすごく役に立ちます。あのむしろこれあの親父ギャグ通じて の日本語学習方法ですね、私はむしろ推進したいなと思っているんですね、なぜかというとですね、あの日本語はですね同音異義語ですね、あの、同じ音ですけど漢字が違う、意味が違う言葉見えれば違いが分かるわけですから、あの音で翻弄されることはないわけですね、なのでそれが分からないと同じ音ですからね、そのいろいろ遊びを使わないとこうなかなかその見分けることは難しいのでね、でどうしても同じ音だからこの気づくんですよね、ギャグとかにね、で漢字はどうやって勉強したかというと、その特に東洋医学は、あの漢字分からないと全然違う、ので、であの最初は分からない、例えばこうという音は、自分が高いという意味しかないけども、どんどんどんどんいろんな言葉が出てきて、これはこういう意味ですよと言ってもらえれば、あのどんどん自分の頭の中のデータベースにこうはこういう読み方もあるから、そうすると文脈に合わせて、あこういう意味だろうなと合わせたりするんですね。例えば高いもそうですし硬いのもそうですし、こうだったら赤あの色のねこうですね、だったりとか広い意味のね講義のこうですねとか、いろいろ出てくるわけですね。
出ますね、いろいろ、
なので文脈に合わせてこういう意味だろうなと、勝手に妄想するのも楽しいんですね。その妄想外れても楽しいんですよ。
なるほど、そうやって、いろんな漢字を、
覚えていく
と、覚えてい
く、形は覚えてないけどね、形は少しは最初はあの自分に、日本語を教えてくれた高瀬先生って素晴らしい先生いるんですけどね、あの形知らなくてもいいけど簡単な作りとか変とかそういったものはやっぱりよく使われてる人の名前に使われてる漢字とかね、あの粘土を平べたくしてその上の割り箸でこう書いてくれたりとかしてね、それで簡単、例えば人弁とかはこうやって書くんだとかね、それは分かったわけですね、だけど漢字を覚えるというのは覚えた後にいろんなところで見てまた反芻してね、忘れたりあのまた覚えたりとかしながら覚えていくので、それはできないわけですので、形にこだわることはないなとは私は思っているんですね、意味ですね。
なるほど、であのそもそもねスーダンで、ハルツーム大学の法学部で勉強されてたアブディンさんが、その針灸の勉強ってね、針と灸の勉強するっていうのは、馴染めました？
あの最初はちょっと難しかったけども、ただ勉強していくうちやっぱりすごく面白かったですね。なんだろう、こう自分たちの頭の西洋医学の考え方しかなかったわけですから、この東洋医学の考え方は非常に面白いなと、新鮮だったんですね。あとは自分もやっぱり針とかで体のいろんな不調が治ったので、
自分の体にとってやってみて、
治ったあのやってもらったりとか先生たちにもね、
そうなんですか、
すごいもんだなと思いましたね、
あ 途中ねやっぱりあのホームシックとかそういうことになったりとかも、
はいはい、
こんなに明るいアブディンさんですけどもやっぱり一人っきりになって、はい、あふるさとを帰りたいななんて思ったこともあるでしょ。
それもたくさんありますね。今と違って今はスマホでねいろんな無料のソフトで電話したりとかできますけど、昔はですねあの電話するのに1分250円か300円ぐらいだったんですね。
あそうか高かったですもんね、
はいはい、で日本人は結構電話ではあまり長話しないけどもスーダンの人たちは結構長話するんですよ。
そうですか。
で兄弟5人だから、うん、1人1人だけ 1分喋ったら、うん、もうあっという間に10分ぐらい経って3000円ぐらいになっちゃうわけですね、で一人一人も挨拶はこんにちは元気ですか だけですよ、うん、これだけ3000円だから、寂しかったですねやっぱり。
そうですね、
はいはい、だから、うん、兄弟は時々テープレコーダーにみんなが集まって歌ったりとか、うん、いろんな話をしたテープを、うん、あの日本に来る人に預けてこう送ってくれたりとかしてましたね。
あそうですか、
はい、そうそうそう、そうです。
で今度福井でのいろんな生活とかね、
はい、
習慣とか、
はい、
そういうものを学んで、はい、どうだったですか福井は。
そうですね、まあ、寒かったのは寒かったですけどねただ、先ほども言いましたように、まあ、新しいことが多かったですね、
うん、
余裕がないんですね。もう東洋医学の勉強と同時に日本語もレベル低いわけですから、
ね、
日本語も勉強して、部活もやったりとか。
部活何やったんですか。
グランドソフトボールって言ったら野球みたいなやつ、ソフトボール転がして打つものです。盲学校でやってました。
はいはい、
はい、だったりとか、はい、ホームステイに行ったらいろんな楽しい話したりとか、
うん、
美味しいもの食べたりとかね。お魚大好きだったので、福井はもう素晴らしい刺身とかすごく美味しい。
お魚美味しいですもんね。
はい、はい、そうなんです、はい、であと国家試験という大きな目標が、ね、あったので、ね、
うんうん、
すごい勉強したりとか、ね、してました。ただやっぱり私は思うんですけど地方というのは視覚障害者がこう障害者全体的にですねすごい暮らしづらい面もあるんですね。やっぱりこの公共交通機関があまり整ってないですね。みんな車社会ですね。
ああそう福井あったらそうですよね、
はいはい、車乗れないものはやっぱり移動は難しいんですね、
うん
うん、まあでもそのおかげでまあ勉強に集中できた可能性もあるかもしれませんけどね、
はい、
まあ雪の上にも3年だったということで、
うん、はい、ね、石の上にも3年という言葉ですけどね、
はいはい、
雪の上にも3年と、ね、
はい、ありがとうございます。でも本当にさ今の自分がいるのはやっぱり福井のおかげだと私は思ってますね。
あそうですか、
はい、
まあ、それだけやっぱりいろんな人の心とかね、
う
ん、
はい、今思い返すと本当にすごく親切にしてもらったなと思っていますね。
でその福井県立盲学校の3年間の勉強を経て、
はいはい、
国家試験に見事合格ということで、
はい、そうですね、
まあ、いろんなハードルがありながらも、はい、国家試験に合格したってことはこれすごいことだと思うんですが、
はい、
こうやって勉強を続けられた理由っていうのはどういうところにあったんでしょう。
そうですね、先ほども言いましたように環境も整ってましたよね、で自分がこう小さい時からはもう暗記しなくちゃということで、
うん、
じっくりものを理解したりする作業はなかなかできなかったんですね、
は
あ
は
あ、で、まあ、展示で勉強できるようになってからじっくり何回も何回も読み直して、
うん、
理解していくこの快感、
はい、
もうすごい味わえたので、
うん、
まあ、なんか一生懸命歯を食いしばるようにして勉強してたというよりも、
うん、
なんか初めてこういう形で勉強できたというのはやっぱり大きかったですね。
あそうですか、
はいはい、
こうやって国家試験にも合格できたし日本でのこう生活もなんかすごく今楽しそうですもんね、
はい、そうですね、はい、ね、
この続きはまた来週ってことになりましたけども、
はい、
ゲストは学習院大学法学部政治学科特別客員教授モハメド・オマル・アブディンさんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛。メールの方は小鳩@jorf.co.jp 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。